の父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
もう20年ぐらい前になるでしょうか、ルター研究所の講演会が秋だったと思いますがありまして、出席したことがございます。講演者は江口佐伯先生、私どもの教会の、初代牧師であります。タイトルはルターと親鸞というものでありました。江口先生は、こういうふうに語り始めたと思います。ルターと親鸞の浄土真宗とは非常に似ていると言われて、特に浄土真宗に見る唯心、ただ信ずるって書きますね。これはルターにおける信仰のみと非常に似ているというわけであります。かつてフランシスコ・ザビエルが日本に来た時、ルター派がもう日本にまで宣教していると驚いたっていう話がございます。それはもちろんルター派が来てたわけじゃなくて、浄土真宗の人の信仰のあり方をおそらく見て似ていると感じたんでしょう。カトリックの方ですから、あの憎きルター派がっていう、そういう言葉が残っているとか聞いたことがございます。で、江口先生はその講演会の中で、この似ているっていうことは同じではないということだと。違っているということだということで、じゃあ何が違っているのか。似ているんだが何が違っているかということをこう触れたわけ。きっと、いろんな違うところを挙げたと思うんですけども、私が覚えているのは、一つ、宗教を意味する英語、ね。この語源、二つの語源があるんだっていう、話をされたのを覚えているわけです。ですから、江口先生は、だから、二つの宗教というものがあるんだと。語源はそれぞれラテン語なのですけれども、一つはリジョンというラテン語を語源とする、訳すると吟味するとか注意深く考えるとか、そういった、ラテン語の言葉を語源とする宗教という英語の言葉ですね。で、これは、例えば、仏教などになるわけです。ちょっと移してもらいましょうか。仏教などは、こうですね。左側から、人が、立ってて、吟味していくんですよ。で、吟味して、そうすると、だんだん右上に上がっていって、悟りに至る。ね。だから、仏教ではこの、どうやったら悟りに至るかっていうのは、教える術はないっていうふうに聞いたことがあります。その人自身が吟味して、悟りに至るまで吟味する必要があるということです。つまりこの吟味するという語源を持つ宗教の場合は、一本の線でつながっているということがわかるかと。人の努力とか、そういうものによって、上がって、いくということになる。だから、人の努力や、その行い、良い行いをいかにしたか、ですね。そういったことをどれだけしたかによって、 こう、まあ、救いに至ることができるか、できないか、もうその人にかかっていると、まあ、いうのが、こう、吟味するという言葉を語源とした、まあ、宗教。で、もう一つ、ラテン語のリガーレを、語源とする、こう、再び結ぶという意味の宗教がございます。次をお願いします。で、上の方ですね、この真ん中の方。で、左側に神の創造と書きましたよ。神様が人を作られたとき、もう、右に行くと救われるとするならば、本来の人間はもう救われた状態として作られているわけですから、普通に右に行くことができる。ところが、下の段ですね。罪に陥ったことによって、この、まっすぐ行けたところが、こう、切れてしまった。だから断絶して、これは人の努力ではどうしても超えることができない。そういった、だから罪人は死ぬべきものとなったという状態なわけで。だから右側に行けば救われるんだけども、右側にどうやっても行くことができない。つまり先ほどは一本の線でつながっていたから、人は努力をしたり、良い行いをしたりして、行くことができる。しかし、この場合は、越えられない断絶があるので、人の行いとか努力によって、右側には決して行くことができない。これが、再び結ぶを語源とする宗教のあり方です。そして、それを次お願いします。再び結ぶのが、この十字架ということです。決して越えることがない、できない断絶を十字架によって、こう、結び合わせる。これによって人は、右側に、こう、行くことができる。ということです。だから、十字架だけが救いっていうのは、そういった意味があるわけです。ありがとうございました。こちらを見ましょう。今日、この焦点の場面、この記事を読んでいまして、この、できる、講演会をこう思い出したわけです。で、今日の記事は、先ほど読んでいただいた、第一の日課。ね。使徒言行録の一章。そして、福音の日課。ルカによる福音書のもう最後の場面。で、まあ、聞いていて皆さんお分かりになったと思いますけども、同じようなことがこう言われているわけです。つまり、福音書の終わりと、使徒言行録の始まりがこう、つながっている。この焦点の出来事で、一致している。じゃあ、福音書は何が書かれているかというと、それはイエスの宣教になるわけです。使徒言行録は何かというと、それは人たちの宣教ということになります。イエスの宣教と人たちの宣教。まあ、先ほどと講演会じゃないですけども、似ているんですけども、同じではない。ね、で、このイエスの宣教と人たちの宣教をつないでいるのが、このイエスの昇天という出来事であるというのがわかるわけです。つまり、両者の宣教の橋渡しをしている。これがイエスの昇天という、まあ、出来事なのだというわけです。で、橋渡しというのは、 英語では橋をと訳されるブリッジと同じ言葉になるのですけれども、こんな4つの説明がありました。1つ目は、このブリッジというと名詞の橋が思い浮かびますが、こちらは動詞にもなるということですね。橋渡すという言葉になる。で、2番目、意味は橋を架ける、橋渡しをする、空間、隙間を埋めるという意味があるというわけです。3番目、あまり橋に直接的に関係するような文章に使われることは少なく、どちらかというと、ギャップを埋める、両者の違いを埋め合わせをする、そういった意味合いで使われるというのです。それから4番目、ニュアンスとしては、2つのものをつなぐといった意味があるのだと。こういう4つのポイントで説明がなされていました。で、私はこの、昇天の場面を見て、イエスの宣教と人たちの宣教をつないでいる、橋渡しをしているのだということをこれまで申し上げてきた、わけですけれども、この2つのものをつないではいるんですけども、単につないでいるということよりも、どちらかというと、ギャップを埋める、そういう言い回しとして使われている。言い回しとしてこの主の昇天が位置づけられるのではないかと思ったわけです。つまり、イエスの宣教と人たちの宣教、あるいは今を生きる私たち教会の宣教、イエスのような宣教をしたいと、目指したいとか、そういうことは当然思うわけですけれども、どうしても同じようにはならないし、できない、ギャップがあるということだと思います。それを埋めるのがこのイエスの昇天なのではないかと思ったわけであります。で、このように橋渡しという言葉を考えていまして、取りなすという言葉をふと思ったのであります。で、英語でこの取りなすと訳される言葉には、介入する、仲介する、代わりに行動する、間に入る、あるいは間にある、そういった意味があるのだそうです。この言葉は、ある問題や紛争の解決を目指して、別な人やグループのために、ある人が行動する、そういうことを指すというわけです。イエスが私たちと神との間にあって取りなしをするっていうのが、まさにこのことだと思います。で、橋渡しと取りなしという言葉の共通項としては、この両者の間に入って行動をすること、両者のギャップをそうやって埋めようとすること、そういうことではないかと思います。イエスの昇天というのは、イエスの宣教に明らかに一致してはいない一本とはなり得ない弟子たち、あるいは私たち人間の宣教の間にあって、そのギャップを埋める役割を果たしているのではないか、このように勝手に考えたわけであります。つまり、人間の側の問題が問われているのではなくて、 もっとイエスの宣教に近いように、教会は頑張るべきだ。そういう人間の側のことじゃなくて、神の側からそれを満たす力が発揮される。満たす力が私たちに与えられようとしている。こういうことなのではないかと考えたわけであります。で、エペソの信徒への手紙、9の朗読でお読みいただいたエペソの信徒への手紙で、パウロの祈りとある部分が、読まれたわけです。私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、神の招きによって、どのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものが、どれほど豊かな栄光に輝いているか、悟らせてくださるように、私たち信仰者に対して、絶大な働きをなさる、神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、17節から19節を目を向けると、ようにという、まさに祈りの、まあ、上等句と言いましょうか、祈りを表す言葉が3度繰り返されているのに気づくわけです。心の目を開いてくださるように、悟ることができるようにとです。心の目が開かれるにしても、悟るにしても、私たち自身のことに違いないわけです。まあ先ほどの悟るための吟味をするっていうのも、私たちの努力なわけです。私たちのことに関するはずなのですが、それがいずれも祈り求められているわけです。この事実からはっきりとしてくるのは、それは私たち自身ではなくて、私たち自身の努力とか能力の問題なのではなくて、神が開いてください。神が悟らせてくださる。そういうことに違いないんです。先日の日課で、イエスが私の平和を与える。まあ、このように言われ、平和は私たちが獲得するものではなくて、与えられるものを受け取るんだということを触れました。先月の礼拝における第の朗読であったヨハネの黙示録21章で、神の幕屋が人の間にあって、神が人と住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となる。人が神の民となったから、神は人の神となってくださるのではない。神がその人と共に住むほどに、共にいることを望まれ、その神となってくださったから、私たちはその神の民とされているというわけです。共通しているのはすべてが、私たちが受け身であるということです。神は主体となって、私たちはそれを受け止めるというわけです。それは一見、情けないことのように、いや、信仰とはもっと私たちが頑張って、私たちがもっと聖書を読んで、もっと祈って、もっと誰かのために仕えて、もっともっと、人の努力が訴えられた方が、まあ、ある面心に響く。ああ、じゃあ頑張らなければ。私がこう、 うまくできないのは頑張ってないからじゃないかとか、まあそんなことを思うわけですけど。しかし、パウロは別な箇所で書いているように、力は弱さの中で十分に発揮されるということなのです。私たちが頑張っていろんなことができるようになったから、神の力が増し加わるのではなくて、私たちができない、持ってないということを認めている私たちが、ただ神に手を差し伸べるから、神の力はその私を通して働くということが言われていることなのです。このように私たちが神の力が発揮されることを期待して、神に祈り求める存在である。その前提にあるのは、神がその祈りを聞いてくださる方であるということです。つまり、もういつもいろんな場面で申し上げているように、神が主語なのである。私たちはその神の働きかけを祈り求める存在であるということです。エフェソの信徒への手紙21節以下に目を向けると、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天において、ご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来るべき世にも唱えられる、あらゆる名の上に置かれました。神はまた、すべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として、教会にお与えになりました。これらはすべて、神の御心であり、その働きかけによるのだというのです。私たちの努力とか、能力とか、そこに一切問われていないのです。私たち、ルーテル教会において、教会とは全信徒の集まりであると言います。つまり、教会とは人の集まりということです。このことを踏まえて、パウロの祈りに目を向けると、次のように教の日課は閉じられています。教会はキリストの体であり、すべてにおいて、すべてを満たしている方の満ちておられる場です。言い換えるならば、私たち教会に集う一人一人は、キリストの体である。ある人はキリストの手であるでしょうし、ある人はキリストの足であるでしょう。そうやってキリストの体を表しているのだというわけです。そのように理解すると、人はキリストの手や足として、いかに役立っているかどうか、そういうことに目を向け、自分を、あるいは周囲の人を判断してしまうでしょう。しかし、大切なことは、キリストの体とされた私たち教会の群れが、すべてにおいて、すべてを満たしている方の満ちておられる場と言われていることではないでしょうか。私たちがどうかじゃなくて、この私たちの交わりに、すべてにおいて、すべてを満たしている方が満ちている場所である。そういう場であるということです。つまり、私たちがキリストの体としていかに役立っているか、いかに働いているかではなく、 すべてにおいてすべてを満たしているイエスが、神と私たちの橋渡しとなってくださって、神が期待する、神が作られた人として、その姿を失っている私たちのギャップ、これをイエスが埋めてくださっているということではないかと思うわけであります。それが意味するのは、私たち教会がキリストの宣教を同じように展開することで、キリストの体を表すようになるということではないということです。決定的に切り離されたかに見えるイエスの宣教と弟子たちの宣教、もちろん今を生きる私たちの宣教を、キリストが再び結び合わせてくださっているということなのです。ただこのことによって、不十分な私たちはキリストの体であるとみなされているということなのです。ギャップを埋める、つまりキリストの宣教、キリストの愛を決して同じようには行えない私たちの宣教、私たちの愛に見るギャップを、キリストご自身が働いて埋めてくださる。このことを主の昇天の日曜日、今日私たちは覚えたいのです。織りなすを意味する英語が、代わりに行動するという意味を持っていることからも、イエスの宣教をそのまま担うことなどできない私たち人間の宣教に対して、代わりに行動してくださる、その方が今日天に挙げられたということなのです。これらこそ主イエスの愛を私たち教会の交わりへとかけてくださるということに違いないんです。それは先に触れた、再び結ぶを語源とする宗教のあり方と重なるでしょう。主は天に挙げられ、父なる神のもとで私たちのために取りなす神となってくださった。このことも今日覚えたいのです。このすべてにおいてすべてを満たす主にあって、たとえ不十分な教会という群れであったとしても、私たち一人一人をそれぞれキリストの手として足として用い、御心を表してくださるのです。主に用いられてまいりましょう。すべての人々、主の愛という橋を架ける群れとして使わされてまいりましょう。望みの神が
信仰から送るあらゆる喜びの平安とあなた方に満たし、聖霊の力によって